京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園上岡宗平が担当いたします。
さあ、今日の京都の生き物ラジオ図鑑は京都府立植物園さんから温室係の上岡宗平さんにご出演いただきます。上岡さん、お久しぶりですよね。
お久しぶりです、
ね、でもどれぐらいぶりでしょう。
だいたい2年ぐらい前に食虫植物のお話をさせていただいてぶりですかね。
ねえ、わあ、お久しぶりです。お元気でしょうか。
はい、元気です
ねえ、そっか、温室係さんなんで、あの食虫植物、まさにそうですよね、
はい、
いや、じゃあ今は食虫、あれ食虫植物ではなく、
今日はポインセチアの、
ポインセチア
お話を、はい、
ね、
しに来ました。
食虫植物というとなんとなくちょっと怖いイメージもね、
はい、
あったんですけれども、今日は素敵なクリスマスを彩る、
はい、そうですね、
ポインセチア、
はい、もうすぐ見頃を迎えます。
なんか、そうなんですよね、クリスマスシーズンに見る、まあ、植物なので、もう当然冬のものなのだと信じておりましたが、これまた違うんですよね。
そうですね、どうしてもこの寒い時期、クリスマスシーズンにこの緑と赤のクリスマスをイメージする、ね、うん、植物なので、
はい、
寒いところの植物なのかなと思われがちなんですけど、実はポインセチアの原種ですね、
うん、
原種はメキシコの熱帯地域に生えている、
うん、
まあ、大体3メーターぐらいになる低木状、木の仲間ですね。だからそれぐらいの大きい植物です。
赤や緑、まあ、最近だとあの薄いピンクとか白っぽいのとかいろいろとありますよね、
はい、
が、
はい、
あれが3メートルにもなるんですか。
もともとは、まあ、あのひょろ長っとして、
うん、
で赤い着色している部分ですね、まあ、紅葉、はい、まあ、花と誤解されがちなんですけど、はい、あそこもそんなにちっちゃくて、であの木のひょろっとした枝の部分の方が目立ってるような、
はいはいはい、
植物なんですね、本当は、本来は。
あ、そうなんですか、
はい、
へえ、なんかあのままでーんと3メーターぐらいまで大きくなるのかと思ったら、別にそういうわけではない。
そうですね、まあそれを、うん、あの人間が、
はい、
あの要は着色部分の方、赤く色づいた方葉を、
はい、
よりまあ鑑賞価値が高いように改良させて、今のようなコンパクトな、はい、
そういうことだったんですね。
ポインセチアになったわけですね。
わー、でもあの原種見てみたいですよ、
はい、
ね、それはなんか植物園さんでは見れるんですか。
そうなんですよ、あの植物園ではその、うん、いわゆるおなじみの真っ赤なポインセチアとか、
はい、
まあ、黄色いポインセチアとか、うん、ピンク色のポインセチア、
うん、
まあ、白いポインセチアもあったりするんですけど、うんうん、その中に、そのメキシコ原産の野生種の、
はい、ほう、
もともとポインセチアの改良の元になった原種の小状木、
小状木、
はい、うん、原種の大きなポインセチアの元になった野生種の植物を見れます。
お、はい、これってあのいつ行っても見れるんでしょうか。
そうですね、ポインセチアの展の期間中に、
うん、
はい、
あ、
展示してますので。
なるほど、ということはやはりこのポインセチア展も、はい、間もなくですよね、
はい、
開催される、ここでしか見れない。
そうですね、
普段はどこかに大切に保管されている、
はい、普段は栽培室で、はい、
そうなんですね、そっか、
展示してます。
このポインセチア展っていつあるんですか。
はい、ポインセチア展は、
うん、
11月28日の金曜日から、
はい、
12月25日の木曜日まで、
はい、
はい、観覧温室で開催しております、
うん、もうちょうどクリスマスの日までですね、
はい、
観覧温室に入れるのは、午前10時から15時半までなんですよね。
そうですね、
で16時まで見ていられる、
はい、
ということですね。じゃあ、まずは植物園さんに入っていただいてからの、そこからの観覧温室の特別展示室へ、別料金これありますよね。
料金改定されて、はい、500円で入園していただいたら、
うん、
観覧室は無料で、
わー、いいじゃないですか、
はい、入れます、はい、
うん、ということですので、ぜひぜひ、
はい、
ね、この期間に行っていただきたいですね、
はい、ぜひお越しください、
ね、見れるなんてなかなかないですよね、
はい、
そっか。でこれどれぐらいのポインセチアが飾られてるんですか。
はい、およそ100品種
へー、
700パッチ を展示します。
ちょっと待ってください、ポインセチアだけで100品種もあるんですか。
100品種ね、本当はもうちょっとあるので、はい、お楽しみに。
おお、いいですね。これ写真も撮っていいんですよね。
はい、もうぜひ写真スポット用に、うん、たくさんのポインセチアを並べてますので、
まあ、
もうポインセチアに囲まれたところを、はい、撮影していただければと思います。
ね、これクリスマスをまず先取りして、でクリスマスの時にも見に行ってってできますね。
そうですね、ぜひお越しください。
いや、ポインセチア展もすごく魅力的なんですけれども、今まさにもう紅葉を迎えていますよね。
はい、
ね、どんな感じなんですか今園内は。
そうですね、まあ、例年よりちょっと寒くなるのが遅れてるので、
うん、
ようやくイチョウとかも色づき出して、
はい、
はい、モミジもちょっと深くなってきたので、
うん、
まあ、例年よりゆっくり楽しめるかな、
はい、
まあ、バラも咲き出したので秋バラも楽しみながら紅葉もっていう感じで、
はい、へー、いいですよね。一気にいろんな、なんて言うんでしょう、景色が見れる。
そうですね、
ねえ、以前お聞きしたんですけれども、夏、春夏に見るバラよりも、これから咲くバラの方が香りがかなりしっかりあるって聞いたことがあるんですけど。
そうですね、春は花が大きいんですけど、うん、秋はちょっと花ちっちゃくなるんですけど、やっぱり色もより鮮やかで香りもより深い香りを楽しんでいただけるかなと思います、
ね、なんて言うんでしょう、バラ園のあたりに行くとちょっとフランス風の感じのお庭になってるじゃないですか、うん、
はい、
で香りもしっかり楽しみながら過ごせる。
そうですね、
うん、
今年は秋のバラフェアもありますので、そちらも楽しんでいただけますね。
このバラフェアというのはどんなことをされるんですか。
はい、日程が11月19日の木曜日から11月20日の、
はい、
木曜日まであるんですけども、うん、
はい、
まあ、バラ園で満開のバラに囲まれながら、
うん、
アフタヌーンティー風の優雅な雰囲気を楽しみます、
うんうん、
まあ、スイーツとかドリンク、キッチンカー、
うん、
ミニコンサート、ワークショップも同時にバラ園で開催されます。
これ2日間。
そうですね、
ですね、
はい、ちょっと短いですけど、
いや、じゃあちょっとね、ぜひぜひ、
はい、
もう明日じゃないですか。
そうでした、
ね、
はい、
明日、明後日ですよ。
明日です、
ね、これ再放送を聞いてくださってる方ごめんなさい、
もう、そうですね、
で終わっちゃってるんですけど、
はい、
でも今生放送で聞いてくださってる方はまだ大丈夫ですよ。11月19日、はい、水曜日、20日の木曜日、2日間、朝10時から夕方16時までです。バラ園のあたりでされるんですね。
はい、
はい、ね、ミニコンサートとかも楽しみですし、ワークショップはこれは事前申し込みが必要なんですよね、
はい、
そっか。いや、でもこの、ね、キッチンカーも来るっていうことなので、ちょっと、ね、美味しいものを食べながら体温めてご覧いただければいいんじゃないでしょうか、
はい、
ね、それにしても、ね、紅葉もこれから楽しんでいただけそうですし、さらにはまだ植物園さんの中ではいろんな楽しみがありますよね。
そうですね、今年は、ライトサイクル京都という夜の温室をちょっとライトアップするイベントがあるんですけど、
はい、
まあ、それに関連して、
うん、
まあ、もう今開催されてるんですけど、
はい、
12月7日の日曜日まで、
はい、
まあ、入場料チケットは必要なんですけども、
はい、
中良木神社周辺の200本のイロハモミジをライトアップするイベントもございますので、
うん、幻想的になりそうですね、
はい、
これね、うわ、いいな、ちょっと暖かくしてね行っていただきたいと思いますけれども、中良木神社のあたり。
そうですね、うん、当園で京都植物園で、
うん、
まあ、100年前に、まあ、植物園ができる前からあった太古の森と言われている 中良木の森をライトアップする、
うん、
しますのでね、
うん、
100年の歴史を感じながらすごい幻想的な、
そうで
し
ょうね、
はい、雰囲気を楽しめますので、
いいですね、
はい、お越しください。
ちょうどね植物園さんの中央あたりですよね。
そうですね、真ん中の池が集まってて、
ね、
池があって、
うんうん、
鳥居があってと、
ね、
で森があってっていう、
はい、うわ、いいでしょうね。これもちょっと気になります、みたいですけれども、まだありますね。
はい、
はい、どんぐり、
あ、そうですね、今年100周年を、ね、記念して作られた、
うん、
どんぐりラボというものが、
はい
はい、
この どんぐりラボというのはどういうものなんですか。
もともと 園でもちろん植物園なんでどんぐりを鳴らす木がいっぱいあったんですけども、
はい、
まあ、お子さんがねどんぐりをより観察しやすいように、
うん、
まあ、どんぐりの森の中に、
はい、
まあ、大きな滑り台を作って、
お、
まあ、登って楽しみながらどんぐり観察できるし、
うん、
まあ、もちろんどんぐりの説明パネルもございますし、
はい、
なんといってもおすすめは、
はい、
その子どもたちがどんぐりただ単に集めて観察するだけじゃなくて、拾ったどんぐりを、
うん、
あのどんぐりラボの中にいる熊のどんちゃんというのがいまして、
熊のどんちゃん飼っておられるんですか？
ちょっとこの時期に熊の話するとちょっとあれですけどどんちゃんは1ミリも動きません。あの置物で、
はい、うん、
はい、そのどんちゃんが抱えてるボトルの中にどんぐり、集めたどんぐりを入れていただいて、
は
い、
うん、
たっぷり溜まったら、まあ、動物園さんの方に持って行って、
は
い、
うん、
動物たちの餌になると
、
そういう循環が
いいですよね。
どんぐりラボでは
そっか
されてます。
あの動物園さんにはね、あの熊のほのかちゃんもいますし、
はい、
あと鹿のちょい町がいますので、このあたりはきっとどんぐり他にも食べるの子たちはいると思うんですけれども、私 の, あの知らない情報の中でも熊と鹿はどんぐりを食べている印象があったので、ね、喜んでくれそうです ね,
そ う, ですね、そういった子たちの餌になるので、うん、はい、ちゃんと植物園と動物園で循環してます、
はい、いいですね、はい、そっか、いろんなところで、ね、連携を取ってされてるんですね、
はい、
このどんちゃん、置物の熊のどんちゃんなんですけれども、ボトルを持ってるのはそのボトルに、拾ったどんぐりを入れる入れ物なんですかね。
入れ物、はい、透明なんで、はい、うん、どんだけ溜まったかも分かりますし、
はい、おー、いいですね、
はい、
そう、なんかとっても可愛いんですけどね、置物だとね、
はい、置物だとそうです
ね、えなかなか、生きてるどんちゃん、もしどんちゃんがね生きてたらちょっと怖いなって感じですけどね。
そうですね。
そっか、でもあの京都の中で、動物園さんもそうですけれども、あの植物園さんも本当に街中ですよね、
はい、
そこで、植物をふっと駅からすぐ近くで見られるっていうのは、これすごくいい環境ですよね。
そうなんですよ。全国的に植物園って割と山の近くとか、
うん、はい、
ちょっと街中から離れたところに作られるんですけども、
う
ん、まあ、当園の京都府植物園は、まあ、運よくといいますか、うん、当時作っていただいたのがね、
はい、
すごいいい場所で、
そうですよね、
もう駅から降りてすぐ街中にある、うん、
ね、
都会のオアシスみたいな感じで植物園があるのでね。
ね、で京都府立植物園さんで、まあ、お花や、まあね、植物たちを見た後、そのまま鴨川お散歩もできますからね。
そうですね、
すごいですよね。いや、もともとそこにあったわけですからね、あの太古の原生林があるわけですものね。はあ、なかなか恵まれたところで、
はい、ありがたいこと
に、ね、私たちはまたそこで、いろんな植物を見ることができる。そしてそのどんぐりラボの中には、先ほどあの滑り台があるっておっしゃってましたけれども、はい、昔私が幼い頃には植物園の中に普通に公園があって、
はいはい、
あの大きな滑り台があったんですが、その滑り台とは違う、
その滑り台とは違って、もうどんぐりを観察、うん、しやすいような大きな滑り台で、まあ、かつ、まあ、ちゃんと子供が安全に滑れるような、
はい、うん、
はい、大きな滑り台です。
うわ、子供たちかなり喜んでるんじゃないですか。
そうですね、ね、ぜひお越しください。ちょっと大きいんでね、
うん、
本当に幼い子は怖いかもしれないですけど、
うん、
はい、
まあ、小学生ぐらいの子たちだったらもう全然
大丈夫、ね、はい、小学生なら大丈夫かなと、はい、
ちなみに、あの植物園さんの中にはどんぐりって何種類ぐらいあるんですか？
どんぐりはですね、
うん、
まあ、もうかなりの数がございますね。
そんなにあるんですね、
はい、
あのどんぐりといっても、私あの割と北区の山沿いで育ってるんですけれども、
はいはい、
縦長のどんぐりもあれば、まあ、綺麗な楕円形のどんぐりもあれば、割とまん丸いどんぐり、うん、あの傘がついて、いわゆる栗ではないんですけれども、はいはいはいはい、傘のついたまん丸いどんぐりなど、いろいろ山にあったので。
そうですね、でちょっと私もちゃんと把握してなかったので申し訳ないですけど、そのどんぐりラボに行くと、い
や
い
や、うん、
その植物園にある、
うん、
まあ、何十種類かのどんぐりの、
はい、
一覧表みたいなのもありますので、
はい、 そっか、じゃあそこを
見て、こんなにあるんだっていうのを知れると思いますね、うん、同時に。
いいですね、
はい、
ほう、それはすごく素敵ですね、はい、そっか、じゃあそういうどんぐりに関する知識もそこで
習得、ね、
学べる、
はい、
へえ、そっか。いや、今じゃあもう植物園の中のどこに行っても今いろんなことを楽しめそうですよね。
そうですね、秋はもうすごい植物でいっぱい遊べると思います、う
ん
う
ん、ねえ、はい、そっか。ちなみに今秋のお花だったらバラの他にどういったお花が割と見ごろになるんでしょうか。
そうですね、まあ、まあもちろんもうバラと、うん、紅葉がメインになるんですけども、もうすぐ人気なので言うと、
はい、
木立ダリア、
木立ダリア、
晩秋に花を咲かせる大きな、まあ、ダリアの仲間なんですけど。
ダリアって結構切り花買うと高いじゃないですか。
そうですね、それの大きく、本当に大きくなる、まあ、別名は皇帝ダリアとも言われるぐらいすごい大きな、
うん、ダリア、
はい、ダリアが
これから、
そうですね、四季彩りの丘でこれから見れるかなと、
うんうん、そうなんですね、はい、いやでもね、今じゃあもう本当にいろんなタイプのお花を見れますよね。
そうですね、秋はもう寒いんですけどやっぱり、うん、まあ、春とかよりも花の色がね、うん、濃いですし、うん、
あ、
は
い、花の色も濃くなるんですね。そうですね、そっか、ね、ちなみに最後にポインセチア、ね、はいはい、ポインセチア展されるということで、はいはい、ポインセチアって私たちよく、まあ、この季節お店で買うことできるじゃないですか、はい、どんな風に育てていけばいいんでしょう、管理とか。
もちろん葉っぱが、ね、買った直後は綺麗なんで、まあ、楽しんでいただいたらいいんですけど、うん、先ほどもちょっとお話しさせてもらったように、はい、本来メキシコの熱帯地域の植物なので、
ええ、
やっぱりどうしても冬は緩慢になるというか、うん、成長がゆっくりなので、
はい、
水を吸うのも遅いんで、冬の寒いところに乾いてもないのにどんどん水をあげると、もう寝腐れ、お腹いっぱいで寝腐れしちゃうんで、うん、
はい、
もうちゃんとしっかり乾かしてから水をやるっていう感じで、うん、まあ、多肉植物とかと同じような管理になるのかなと、
うん、そうなんですね、はい、それがポイントですね。じゃあ、あと外に飾るのもいいんですか、それとも室内の方がいいんでしょうか。
外はね、もう霜が降りるとダメになっちゃうので、できれば10度以上の温度を維持しながら、日当たりはよく、うん、まあだからカーテン越しでもいいので、うんうんうん、
窓辺
で水やりはしっかり乾いてから、
しっかり乾いてからですね、
しっかり乾いてからですね、
しっかりあげるじゃなくてしっかり乾いてから。
そうですね、で室内なんで暖房もかけたら乾燥して、はい、割とねダニが、害虫がついちゃうので、まあ、霧吹きするか、はい、まあ、可能ならもう楽しみ終わったら、うん、冬の間は葉っぱをできるだけ落として、もう本当に乾かし気味で、冬の間はもうクマじゃないですけど、
はい、
休眠させるというか冬眠させるというか、
なるほど、
活動をちょっと停止させて、
うん、
まあ、春にまた芽吹いてきたら水やり再開するみたいな感じで。
おー、はい、葉っぱを、綺麗な葉っぱをもうカットしちゃう。
そうですね、まあ、葉っぱ残したままでも大丈夫なんですけど、よりちょっと管理としては難しくなるのかなと。
もう
葉っぱなくして乾かし気味にして、
うん、
次の春にってやると、まあもともと木の仲間なんで、
はい、
ちゃんと冬越しできて毎年毎年大きくできたら、うん、だいぶ丈夫にはなるので。
なるほど、
はい、
わあ、ちょっと楽しみですね。はい、毎年買うのではなく自分で育てたポインセチアを、
はい、
自宅では毎年続きで鑑賞し続ける。
なかなか難しいでしょうけどね。
ねえ、ちょっと面白そうですね。はい、はい、ありがとうございます、
はい、
ねえ、ちょっとじゃあ皆さんにはまずは、京都府立植物園さんの、観覧温室にてポインセチア展を楽しんでいただければと思います、
はい、ぜひお越しください。
はい、日程今一度お伝えいたします、今月ですね、11月28日金曜日から12月25日のクリスマスの日まで木曜日ですね、10時から16時ですが、入室は15時半までです、ぜひ皆さんこの機会に、秋のお花や、ポインセチア展楽しみに植物園さんへ足を運んでください。はい、ということで今日は京都府立植物園温室係の、上岡宗平さんにお越しいただきました。上岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。